理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第319回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
世の中は夏休みらしくて、
はあ、そんな噂がいつの間に。
NHK のラジオではですね、
はい、
夏休み子供電話相談を始めていて、
お、
7月の21日から8月の4日までの15日間、
うん、
やってるそうです。
うん、
でこの配信が8月2日なので、
はい、
もう日曜日までなんでね、配信日に聞いていただいてもあと2日しかないんですが、
が、
ラジルラジルというアプリがありまして、
ほう、
またはウェブサイトもあるのかな、
はい、
こちらからだと結構前のやつまで聞けるので楽しいです。ほうほう、
なるほど。文明の利器を利用すれば期間なんてあるようでないものさ、はははって感じですな。
そうそう、で、
うん、
これ聞いてるとね、
うん、
やっぱこの先生方がなかなかこう大変だなって思うわけですよ。科学的なことを、
そのラジオで、子供にわかりやすく、
そう、
教えるという、
そう、そういうね、学ぶところがあります。
なるほど、視点が違いますね。
はい、いやいやいや、そういうふうについつい聞いちゃいますよね。
そうですか。
なんだっけ、ハシビロコウが絶滅危惧種なので、
あ、そうなんですか。
なのでハシビロコウと結婚して子孫を残したいっていう男の子の質問とかに先生が答えるっていうね。
へえ、ハシビロコウメスっているんですか。なんとなくオスなイメージがあるんですけど。
ハシビロコウにもメスはいるでしょう。
でも出会わないですよね。
わかんない。
だって動かないんですよ。あ、でもなんか時々ネットで動くハシビロコウっていう動画がアップされてますよね。
うん、
動いてる感じ。
私が行った時も上野の動物園の時にはまあまあ動いてたよ。
クワーッと来ました。
クワーッとは来てなかったけど、まあまあそういうね、小学生の男の子がハシビロコウと、はい、結婚して子孫を残したいっていうのに建設的に答えるところとか見ると、
ほう、
なかなか難しいなと。
まあそうですね。よく愛の子みたいのっているじゃないですか、他の種の。
あ、そうそうそうそう。
デオポン。
先生は、まず、
なんとか、
種が違っても、
うん、
子孫が残せる時があるっていうところから始まるわけ。
うん。だけど、その次の世代がいかないみたいですね。
うん。馬とロバでラバができるとか。
そうそうそう。
なんだけど、遠いとできないんだよねって話をして、
ほう。
一緒にいた恐竜の先生に、
うん。
鳥類と、
うん。
哺乳類が、
うん。
のご先祖様が別れたのって何年前ぐらいですかねって聞くわけ。
ほうほう。そうで、あ、少なくともじゃあ、別れる前だったら、子孫が残せたっていうふうに話が飛躍するわけですか。
で、何億年も前ですよって話になって、
うん。
だとすると難しいかもねっていう話をして、
うん。
そんで、でももともとやりたかったことって何っていう話をするわけです。
ほうほう、子孫は残せないよ、終わりではなくって、
君がやりたいことは、もしかしたら、アフリカに渡って、あ、違う、その後になんで絶滅危惧種になったかっていう話を聞くわけ。
ほう。
そうすると、湿地がなくなってとかね、
うん、
そういう話をして、もしかしたら君にできることがあるかもしれないって言って、アフリカに行ってハシビロコウを、が絶滅危惧種にならないようになんかできるかもしれないねって話にするんだけど、もう一つ質問いいですか？
はい。
で、小学生が聞いて、
うん。
アフリカにはどうやって行けばいいんですかって聞いたところで先生が、僕も行ったことがないからわからないよって答えたのが、まあ、
オチ。ね、
オチというか、盛り上がったところですね。
すごいですね。なるほど、なるほど。そうね、素直にそういうふうに質問を、そのまま、 文字通り答えるわけではなくって、その裏の真意を読み解き、それに答えを持っていき、最後はパスポートの取り方を伝授すると。
というか、研究者になったらっていうふうに誘うっていうね。
俺の仲間にウェルカム。
研究者になって解決してよっていう先生多いんですよ。
へえ。まあ、でも、そういう疑問ですもんね、その研究者の興味があるというか。
そうそうそう。
ねえ。
なので。
仲間が増えるのは楽しいですね。
そう思います。
はい。吉安さんも仲間が欲しいですか？
どうなんだろうね。ポッドキャスターは増えてもいいんじゃないですかね。
ほう。ポッドキャスターになりたい、そこのあなたは、どこにどうすればよろしいですか？
ですね。そんないプロジェクトの、ウェブサイトトップページから、メンバー募集のところに来ていただくか。
あ、まだあるんですね、メンバー募集のページ。
あるんじゃないかな。寄付のお知らせとメンバー募集はあると思いますよ。
ほう。
はい。
そこから応募して、僕と握手って感じかな。
いや、別にそこにから応募しても私と握手はできないんで。
え？
そこは気をつけて。
そうね、私まだ吉安さんと握手したことないですね。
そうだっけ。まあいいや。
多分。はい。
あ、そうそう。で、
はいはい。
そんなこんなでですね。
うん。
寄付のお知らせもしてるんですが、
はい。
有料配信も考えておりますが、
はい。
このままの状態で、普通に聞けるようにも継続はします。
はい。
皆さんには、もし有料になったら、どんなことがあると嬉しいですかっていう、メールを送っていただきたいなと思っています。
はい。
はい。
握手できる。
握手券。
うん。あ、握手券？
握手券難しいな。なんだって、有料配信すると握手券が付けられるわけじゃないからね。
有料、やっぱ、だからそこにメッセージが込められていて、
あ、それを、合言葉で言う。
そうそうそう。で、それを、その次回の、オフ会の時に、全部答えられていたら握手ができる。
いろいろ難しいな。
はい。で、それが文章になっちゃったらダメなんですよね。僕と握手って言ったら次は言うしかないだろうぐらいな。
ああ。僕とアクションかもしれないからね。
なるほど。ハクションかもしれない。
それ、歯の状態でずれてますけどね。
そうか。でもほら、いや、拍手、いや違うな、これ握手だねって言って直してブーってなるとか。
わかりました。ということでですね。
はい。
夏休み子供電話相談なども楽しみにしてください。
はい。
はい。聞くポッドキャストがなくなったら、ラジルラジルで聞くと楽しいです。あ、ちなみに。
ありますからね。はい、ちなみに。
ポッドキャストじゃないや、ラジルラジルで、私が、聞き逃しサービスで聞いている番組が他にもあって、
はい。
カルチャーラジオっていうのがありまして、
うん。
カルチャーラジオ歴史再発見。
お。
縄文時代の、お話とかですね。あと、カルチャーラジオ、科学と人間。これはね、一般相対性理論みたいな話をやってますんで、こちらも面白いですよ。
そうですか。
はい。NHK の受信料の話は置いておいてですね。
うん。
ラジオ楽しむといいと思います。
NHK の受信料ってテレビだけですよね。ラジオはじゃあ無料なんですか？
今はラジオ無料ですね。NHK の受信料について言いたいことがありますが、この番組では長々と喋りません。
じゃあそれは後で。
じゃあ後で。
はい。
はい。そんなこんなで。
はい。
今日本編はですね。
うん。
電波の話をちょっとしようと思っています。
ピッピッピッ。
かおりさんにとって電波ってそういう感じなので。
違うんですか？
まあいいでしょう。
はい。
ということで、本編ではちょっとね、質問のメールも紹介しつつ、電波の話をしようと思います。
はい、よろしくお願いします。
さて今日はですね、7月にいただいたメールを一つ紹介してそれにお答えしていこうと思うんですが、
はい、
7月は6月に比べてたくさんメールをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱり6月よりも7月の方が1日長いからですかね。
いやまだ7月も終わってないし、今の時点で結構いただいているので、
ありがとうございます、
はい、ちょっと支持が広がったんじゃないかと。引き続きよろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします。
はい、ということで、かおりさん一つメールを読んでください。
はい、山下哲夫さんからいただきました。周波数について質問です。テレビやラジオ、 Wi-Fi や携帯電話などそれぞれ周波数が決められていますが、周波数が固定だと周波数の変化で情報を伝えることができないと思うのですが、どうやって情報を伝えているのでしょうか。それぞれの周波数はぐらいということなのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これなんとなく言ってることわかります？
よくラジオで795が NAC5 っていう、あの795ですか。
あ、そうそうそうそう、
それしか今795しか浮かばなかった。
ラジオ局って
はい
周波数が決まってたりするんですよ、各チャンネルで。
うんうんうん。
AM ラジオだったら、594が NHK 第一とか、うん、TBS が954とかね。
うん。
なんですけど、まあ、FM でも決まっている。で、周波数が1個だけ決まってるってことは、
はい。
音で言うと、
うん。
音差ってわかります？U 字型したやつ。
叩くと、わってやつですね。
そうです。で、
はい。
そんなやつは、まあ、ほぼ制限波って言って、うん、ある周波数だけ、出るんで、
はい。
ですが、それだけだと、情報が伝えられないんじゃないかというお話です。で、
うん、
電波で何かを伝えるっていうのが、いつから始まったか知ってますか？
宇宙人からの交信？
もっともっと昔に、
はい。
無線通信をするっていうのを頑張った人がいまして、
エジソン。
ですね。
ベル。あ、ベルは有線か。
ヘルツさんっていう人がいて、
おお！知ってる、聞いたことある、ヘルツさん。
ヘルツさんは電波を発生するというか火花を飛ばす装置と、はい、それを受信してもう一個の方で火花を飛ばすっていう電磁波を通じて、何かが伝わるっていうのをやった人なんですけど、
はい、危ないですね、火花かける火花
なんですけど、
はい、
実際に、無線通信をしたっていうのはほぼマルコーニさんっていう人が始めたんですね。
はあ。
そう。で、マルコーニさんは、最終的にですね、大西洋を越えて通信を行うってことができます。
おお。
はい。1901年12月に、大西洋横断通信に成功します。
おお。向こうとこっちで。
そう。で、この頃はですね、その周波数がどうこうっていうのはなくて。
うん。まあだってこれしか使ってないわけですもんね。
そう、なんかね、電気をバチって飛ばすようなことをやってたんですけど。
うん。
なんですが、それで通信ができるようになると、あっちでもこっちでも通信始めると混信しちゃうわけ。
うん。
なので、それを、ある周波数、要は、ドレミファソラシドだったら、低いドの音を使って、通信をする人と、そうじゃない人。違う音程を使って通信をする人っていうので、周波数を違うところを使いましょうっていうのができるようになります。
はい。
これ1900年代の、前半なんですけど、この時に、周波数っていうのを、固定して 通信をする約束を決めて、私が出す方とあなたが受ける方っていうのを周波数合わせるってことが起き始めます。
それまでは、でも例えば太平洋のこっち側の A さんと向こう側の B さんが話をするときにも、結局同じ周波数じゃないとお互い情報のやり取りはできなかったわけですよね。
マルコーニさんが実験したときには、
うん、
周波数は特にやらなくて、
うん、
まあ、ノイズが飛んでくって言ったら変ですけど、そういう感じでですね、ブチブチするのが飛んでいったんですけど、それを、ある周波数で電波を送るっていうことができるようになり、受ける方もある周波数の電波だけを、見つけることができるっていうふうになったので、そこから、周波数を固定して、他のとこと混信しないようにするってことができるようになりました。
で、一番初めは周波数
とか気にしてなかった、
まあ、とりあえず電波を飛ばして受ける側もとりあえず来た電波を拾って、その中にいわゆる音声データ
音声データなんてない。
何を初め送ったんですか。
で、
ピーピーピーピーっていうような音。
そう、つまり周波数が固定でも、
うん、
オンオフすれば情報が送れるんだよね。
電報みたいなやつですか、要は。
まあまあ、電信っていう言い方するんですけど。
そう、
一番有名なのはモールス符号って言われて。
ああ、それ以外にもあるんですか？ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッってやつですよね。
そう。で、英文モールスと和文モールスとかもあるんで、コードが違うんですけど。まあまあ、ね、ということで、まあ、モールス符号自体は、その電波で通信をする前からモールスさんが考えて、
うん、
実用化されていたんで、それをまあ電波に乗っけて、やり取りができるようになりましたと。
まあ、結局、そのオン、オフすることによって、まあ、モールス信号は、その、オンの時間が長いのと短いのっていうので、2つの情報を組み合わせて、アルファベットのデータとして送るってことですよね。
そう、何個か組み合わせてね。
うんうんうん、
で、アルファベットを表すのに、長い、時間と短い時間の組み合わせをいくつか変えて、文字と文字の間も少し開けて、っていうのをやって、文字を表して、情報を送りました。
はい。
これで、周波数が固定でも、文字は送れます。
うんうん
うん、なんですが、それが、ラジオみたいなもの、または、電話、
いわゆる音声のやり取りってことですか？
そう。で、
はい、
ケーブルを使えば、声のやり取りができるようにはなっていたんですが、
有線ではってことですね。
そうそうそう。
有線での音声のやり取りはできるようになったけど、それを無線にやるわけですね。
そう。で、無線に乗っけるにどうすればいいかっていうのをいろんな人が考えて、どうしてるかっていうと、例えば、AM ラジオって言われている、皆さんが使うと、600kHz ぐらいから、1600kHz ぐらいまで。
はい。
AM ラジオって言われているやつは、どうするかっていうと、電波自体の周波数、は、AM ラジオだと、600kHz とか、1000kHz なんですよ。
はい。
なので、普通の私たちがおしゃべりをしている、声に比べて、
うん、
まあ、おしゃべりしているのが、まあ、1kHz だとすると、だいたい、まあ、1000倍近い周波数のね。
はい。
つまり、声の、こう、喋っている音をこうグラフで書けるわけ。音の振動だから。
はい。
それって、そんなに細かくないんです。時間方向に。なので、電波、例えば、その、1000kHz っていうのを、送る電波の大きさを、私たちが喋ってる声の波形で、大きくしたり小さくしたりしちゃうっていうのをやってるのが AM ラジオの仕組み。要は、AM ラジオでは、1000kHz っていう電波を放送局が出すんだけど、
はい。
その大きさを1秒間に何百回、また何千回も大きくしたり小さくしたりして、電波の大きさね。電波の強さ。
はい。
で、それを電波で送って、 受信機、ラジオではその、ある周波数の音が、音っていうか電波の強さが強くなったり弱くなったりするのを、検波って言うんだけど、人間が聞こえる音にもう一回変換して、
はい、
スピーカーとかから、イヤホンに送ると声が聞こえるっていう風になってます。
うん。
そこまではいいですか？なんとなくわかります？
なんとなく。
そう。電波の、波の、強さが大きくなったり小さくなったりする。それがすごく早く行われるんで、声として聞こえたり音楽が乗せられたりするってことになってます。
はい。
はい。じゃあ、さっき、もともとの質問の、
うん、
だとすると、周波数が一つだけでもいいんじゃないか、と思うかもしれませんが、実はですね、はい、AM 変調って言うんですけども、
はい、
AM はアンプリチュードモディフィ、ん？アンプリチュードモジュレーションですね。ごめんなさい。
はい、
AM はアンプリチュードモジュレーションって言って、大きさを、増幅度を、いじって変えていくっていうことをやるんですけど、
はい。
AM ラジオはその AM なんでね。
うん。
それをやると、1000kHz の電波を出しても、音をね、こう、強さを大きく小さくすると、実際には、1000kHz よりも、ちょっと低いとか、ちょっと高いところに、電波の、波形が出てきます。
へぇ。
ですよ、
うん。
なんですけど、その幅って、1000kHz、
うん、
に対して、
うん、
実際、声とか音楽が乗ってるのって、10kHz ぐらいよりも下の周波数しか乗さないのね。人間に聞こえる中でも高音の方は切って、AM ラジオに乗せるようにしてるんで。
ほうほう。
なので、その分だけずれた、周波数の電波も出てくるんですよ。実際には。なので、声をその 1000kHz に乗っけたラジオを作ると、AM ラジオでは、1010kHz とか、
はい、
990kHz、
うん、
とかの、幅の電波が出ます。
はい。
で、そんなこともあって、放送局は、ほんのちょっと違ってればいいわけではなくて、ある程度幅を持たせて、配置するってことになっていて、うん、AM ラジオでは、少なくとも 9kHz ずつ話しましょうってことになってるんですよね。
うんうん、
9kHz ずつ話せば、AM で送る音声を 4kHz までにしておけば、お隣同士と、干渉しないってことになってるんで。
ああ、はいはいはい。隣も少し干渉する。隣も干渉するなので、半分までってことですね。
まあまあ、うん、とはいえね、実際には、近所にはそんなに近いところは置かないで、離れたところに、設定するにはなってるんですけど。
はい。
ということで、AM ラジオでも、規定の周波数、俗に言う、放送局で設定している周波数の、に比べて、ある幅を持って、
うん、
電波の周波数は広がりを持って、送信されます。
うん、
で、それは、それでもいいようになってます。なのです。
はい。
で、
うん、
もう一方で FM ラジオっていうのがあります。
はい。
で、AM ラジオのいいところは、作りが簡単。ラジオの方の。
うんうんうん、
大きさが変わってるのを、なんていうの？スピーカーとかにその大きさが変わった分だけのものを出せば音になるんで、一番簡単なのは、鉱石ラジオとかゲルマナニウムラジオって言われてるやつで、放送局がある程度近ければ、電池もなしで、電気部品は3個ぐらいで、ラジオの音が聞こえるっていうのはできます。
おー、はいはいはい。なんか、地域限局だけど、小惑星の実験みたいな感じですね。
そうそうそうそう。
うん。
っていうのがあって、その代わり、
うん、
音のというか、電波の大きさで、電波の大きさで、音が決まってくるんで、外からのノイズに、はい、弱いんですね。
うん。
それに比べて、FM っていうのは、
はい。
さっき言った人間の声とかね、音楽が波形になるでしょ？
うん。
波形って上がったり下がったりするんですけど、
うん。
それで、上に上がったら、
うん。
さっきは、電波の強さを変えるっていう話をしたんですけど、AM ラジオは。
はい。
FM ラジオは電波の強さは変わらないで、電波の周波数を、さっきの、声の波形とかが上の方に行ったら、 周波数上げて、下の方に下がったら周波数下げる。何がいいんだろうな。フレットのない弦楽器だとすると、バイオリンとか、ウッドベースとか。
フレットって何ですか？
フレットって、音程を規定する、金属の棒が、ギターとか入ってるんだけど、そういうのが入ってないやつだと、なんて言うんだっけ。音程をふわふわふわって変えられるでしょ。
はい。無段階に指の位置によって、音程を変えられるわけですね。は
い、そう。そういうのを、声とかね、音楽の波形によってやると、はい、情報が送れます。
お
で、こちらは、外からザカザカザカっていうノイズが来ても、そんなに影響されません。なんでかっていうと、周波数の変化、音程が高いか低いかを見てるんで、そこに影響がなければ雑音は入りにくいっていうのがあって、ある程度の電波が取れれば綺麗な音が聞こえるっていう特徴があるのが FM ラジオなんですけど、FM ラジオはさっき、AM ラジオだと、送る周波数に比べて、声とかね、音楽の幅分だけ広がればいいって話をしたんだけど、それの10倍ぐらいの幅を使うんですよ。
はい。
そこはね、いろいろ決め方があるんですけど、音質を良くすると、ま、10倍ぐらいの幅を使うんで、9kHz ずつ、チャンネルが置けるっていうふうに言ったんですけど、AM ラジオでは。
はい。
FM ラジオでは、もともと使っている、周波数が AM ラジオの、10倍ぐらいから100、ちょっと待って、1メガから100メガから100倍ぐらいある。ので、周波数を変える幅を、ある程度持って、できるんですけど、ご質問に答えると、FM ラジオでは、周波数の幅をある程度使って、音声を送るようにしてます。それは、AM ラジオに比べると10倍から、20倍ぐらい取ってるのかな？数百キロヘルツ分の、幅を取ります。だから、電波は、特定の、周波数だけではなくて、さっきも言った通り、すごく速いスピードで、ビブラートでいいんですかね。ビブラートは音程じゃなくて音量か。
ビブラートは揺れるじゃない？ブルブルブルブルって。
そうか。なので、音程が、細かく揺れる。周波数が細かく揺れるってことをやってるので、周波数、それも、つまり幅があります。
はい。
つまり、80MHz っていう放送局があったときには、80メガに比べて、いくつだ？200キロヘルツぐらいの幅の上下があるのかな？っていうことが起きます。まあ、それも幅があるんですけど、AM ラジオよりも幅をたくさん取ります。で、テレビも、その、
はい、
FM ラジオが載ってるのと近い周波数で送ってるんですけど、テレビでは、その幅、
はい。
っていうのを、さっき言った、何キロヘルツじゃなくて、6メガヘルツ分っていう幅を取って、一つの、映像チャンネルを送るっていうのをやってました。それは、昔ながらのアナログのテレビの頃ね、テレビの、画面の一本一本、操作線って言って、テレビって、ブラウン管の時というか、昔は、一本一本横に明るいくらいっていうのを線を順番に書くようにして絵を作ってたんで、それを、電波に乗っけて、さっき言ったようなことをやって、周波数をたくさん変えて、絵を送るっていうのをやってました。それは 6MHz って幅を取ります。
はい。
6MHz っていうのは、6000kHz ね。6000kHz。はい、で、はい、FM ラジオの音声だけだと、200kHz。で、声だけだと、10kHz ぐらいあれば十分。で、10、200、6000みたいな感じで、音が悪い AM、音がそこそこいい FM、テレビのような映像みたいな感じで、進んでいきます。で、この先に行くと、実はデジタルのデータを送るようになるんですけれども、 デジタルのデータも同じように、データのデータって1か0かっていうのを順番に送っていくってことをやるんですけど、基本はね。
うん。
その時に、さっき言った AM 変調っていう、1の時に電波を出す、はい。0の時には電波を出さない。
うん。だったり、オフ。
うん。またはすごく大きいとすごくちっちゃい。っていうのをやったり、FM 変調、はい。1の時には周波数が高くて、0の時には低い。とか、あとは、位相変調って言って、周波数を変えるんじゃなくて、波の、ズレを作って、そこで、情報を送るっていうのとかも使われるようになっています。で、
はい。
波のズレを、とか、周波数の高い低いっていうのを、うまく使うと、ただ単に1と0じゃなくて、それを組み合わせて送るっていうのもできたりして、なんていうのかな。1と0だけじゃなくて、4つの値とか、8つの値とかをいっぺんに変えて送れるようになって、送る効率が良くなったりするっていうのがあったりします。
うん。
で、デジタルになるとですね、説明がとてもこう、声だけだと難しいんですけど、いろんな工夫で、たくさんの情報を間違えずに送るっていう工夫がされるようになってきて、電波の使われ方も、アナログの時には、その、声があるなしで、電波がね、広がったり、狭まったりとかっていうのがあって、送っていたのが、デジタルになると、ほぼ、使っていいっていう周波数の幅をいっぱいいっぱいに使って、情報を送るっていう風に変わってきています。なので、デジタルの電話がね、携帯電話がアナログ時代がデジタル時代になったっていうのが昔々あったんですけど、
はい。
その時には、同じ声を送るのに、使わなきゃいけない電波が少なくていいっていうのが利点だった。
うん、
あとは、テレビ放送も地上波デジタル、地デジっていうのは、アナログの時代と同じ、電波の幅を使うんだけど、綺麗な絵が送れるようになっている。というような変化があります。というのが、電波の使い方なので、もう一回答えを言うと、
はい。
放送局が出す電波は決まっていると言われていますが、実は、ある程度幅を持って使っていくことになっていて、その幅の中で、うまく効率よく、はい、音とかね、デジタル情報を送るってことをやっています。なので、実際に、放送局や携帯電話とかで使っている電波っていうのは幅があるものを使うと。
はい。
いうのが。
ぐらいってやつですね。
はい。で、はい、大きさもあるんですけど、多くの場合は、今使っているものは AM ラジオ以外は大きさではなくて、放送している周波数の変化とか、それの位相、どこでこう上がってどこで下がるかっていう細かい時間の差。
はい。
っていうのを使って情報を載せるっていうことをやっています。
はい。
でですね、こっから先ちょっと話が変わってくるんですけど、宇宙に文明があるかどうかっていうのを探すっていうので、宇宙にこう、アンテナを向けて、何かしら意味のある、電波が来ないかなって待ってるのって知ってますか？
あれそれで背景放射が分かったんじゃなかったでしたっけ？
背景放射が分かったのはそれじゃないんですけど、知的生物がいるかどうか。
宇宙からの交信ですね。
交信もそうだけど、例えばね、
うん、
アメリカで、遠くまでテレビを電波を送るんだったら、
うん、
それが宇宙に漏れ出てるんじゃないか。
うん、
だとすると、微弱な電波が捕まえられれば、文明がある星の、電波が受け取れるんじゃないか。
お
う。っていうのが、そういう、なんていうの？着目点で、大きい、その、とても微力な電波が、こう、受け止められるアンテナを空に向けたっていうのをやってること、やっていたこともあるし、今も、細々とやってるんじゃないかな？
それはどっかの、その、大きな、団体がやってるんですか？それとも？
そう、研究者がやってるんですけど。
うん。
なんですが、
か？
一番最初に言ったように、FM とか AM、の電波だったら、結構、どんな電波が来るかって、放送してる感じがわかるんですけど、もはやね、皆さんが使っている、スマホとか、携帯電話とか、また通信機器と呼ばれるやつでは、電波を受信しても、なんだろうな、放送してるっていうよりも、どうやってそれを解釈してかわかんないと、ザーっていうのにちょっと変わらなくなってしまってるんですよ、もう。
いろんなのがありすぎてってことですか？
効率よく情報を送るっていうのをやって、ある電波の幅をいっぱいいっぱいに使って、何かしら、こう、情報が載せられるんだったら、載せてやろうっていう工夫をした結果、AM ラジオとか FM ラジオの時の、まあ、牧歌的な音声が一個だけ載っているっていう電波の雰囲気から、とても複雑な、こう、電波の出方になっていて、
ほう。
何が言いたいかっていうと、アンテナを夜空に向けて、どこかからの文明がある星から電波が漏れ出てこないかなっていうのを探すためには、それを始めた頃には、AM ラジオや FM ラジオがあるんじゃないか。そんなような、はい、ものを探せばいいって思っていたのが、実は文明が発達した、星だったら、もっともっと、あるところだけ、決まった周波数の、幅だけ、雑音のようなものが聞こえてくるっていうのが文明が発達した証拠じゃないかと。
解析ができないからですね。
はい、解析ができないぐらいの。
ぐらい
もしかしたら、はい、いろんなことを考えると、究極的な、ものが、情報の送り方が、見つかると、それはもしかしたら、その、宇宙で文明が進んだところも同じ送り方をしてるかもしれないので、解析ができちゃうかもしれないけどね。
ほう。
同じ結論に、たどり着いていたら。
ただ、そうでなければ、解析のできないノイズな、が、じゃ、最悪、ノイズしかないから、ノイズと思ってしまって、情報が載ってるとは気づかない可能性もあるってことですか？
なので、見つけ方を変えなきゃいけなくて、一見雑音に見えるけど、ある周波数からある周波数までが、均等に、同じぐらいのパワーで、使われているっていうのを探すっていうのが文明のを探すってことになるんじゃないのっていう。要は20世紀に探していたものを探してもいけないんじゃないか、見つからないんじゃないかっていうのが、分かってきたというか、探すものが変わってきたんじゃないかと思ってます。ということで、やっぱり何も変わらないと情報は送れないんだけど、
はい。
一番もともとあった、あるなしを時間軸に沿って変えてあげれば送れる。だったり、ある程度の周波数の幅を持って、そこを、ずらしたりすることで、情報を送るっていう方法は AM ラジオの方式だったり、FM ラジオの方式だったり、デジタル変調っていう方式だったりがある。
はい。
で、どれも、一つの決まった周波数の近く、その周りをある程度使うってことをやっています。特にデジタル時代は、わざわざこう周波数を、ランダムに変えたようにずらしながら情報を送るとのとかもやっていたりとか、そうすると、外からのノイズに強くなったりするんですけど、そんなことも繰り返しながら、なるべく、たくさんの情報を同じ電波の中に詰め込むっていう工夫をしてきたんですね。ということで、電波は限られた資産なので、みんなで節約して使いましょう。
はい。
そう、新しいね、5G と呼ばれている、5G は、1,2,3,4,5 の5に、G はジェネレーションの G。
G ってジェネレーションなんですか？
で、いいんじゃないかな？
じゃあ G3 になると、ジェネレーションギャップがあるわけですね。
ジェネレーションギャップは、G3 に ならなくてもジェネレーションギャップあるんですけど、5G になると、これまで使っていなかったとっても高い周波数、ミリ波と呼ばれている、もうね、赤外線に近いんじゃないかっていう、周波数、波長の電波が使われるようになって、そこではですね、携帯電話に使っていい、さっきの幅、
はい、
っていうのが 300MHz みたいな幅が取れるんで、すごく速い通信ができると言われています。
はい、ほう。
なんだけど、
それで実証実験が、実証実験だかがもうそろそろ始まるの？始まったの？
いくつかのところでは、実験されてます。で、はい、韓国とアメリカの一部では、5G、5G の電波を使った、サービスが始まったんじゃないかな。
おう、すごい、早い。
っていうのがあって、
うん、
そこではとても高い周波数を使って、すごく幅の広い帯域を使うことで、すごく通信速度が速かったりとかね、
うん、
っていうのができる工夫をしています。はい。そんな感じで、通信をのために使える電波の幅、帯域って言うんですけど、はい、っていうのを、意識しながら、電波のことを、考えてみるのがいいんじゃないかと思います。
はい。
はい。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。そんなエリカの時間では、
電波が飛んできました。
電波飛んできましたか？
うん。ピピピ。
そろそろ終わりっていうのが、わかるかもしれませんね。はい。そんなエリカの時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールで送っていただく場合、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、そんなエリカの時間は、そんなプロジェクトというグループで配信をしている、ポッドキャスト番組の一つです、
はい。
私たちのウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com、のサイトで、そんない理科の時間のほか、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組を、聞くことができます。もちろん、ポッドキャストアプリでも聞けますので、そちらも楽しんでください。また、ウェブサイトではですね、過去に配信した番組なども載せていますので、古い番組、いや、もう配信をやめてしまった番組なども、そちらから聞けるようになっております。
ぜひ聞いてね。
はい、ありがとうございます。聞いてください。YouTube での番組配信、Twitter での情報配信などもしております。そちらは、そんないプロジェクトで検索してみてください。
ぜひ聞いてね。
はい、ということで、今日は電波についてお話をしてきました。
はい、
そんな理科の時間319回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。